ック1、2、私の声大丈夫かな？でかすぎたりしないかな？なんか嫌な予感がするんだよね。はい、どうも、こんばんは、スーパー用心棒のエイチャルです。なんか、速攻ですね、音声トラブルに見舞われてですね、何でしたっけ、音量がちょっとおかしなことになってるんです。実はですね、ニューストリームを再生する、まあ、フラッシュメディアエンコーダーでは、一応音量メーターが限界突破しないようになってるんですが、ミキサーソフトですね、そちらの音量メーターがですね、完全になんか、暴れてるんですよね。はい。レベルメーターが常に、ものすごい勢いで、こう、レベルマックスの状態を常に行き来している状態ですので、このままだと、ものすごい大音量が、常に、リスナーさんの元に届いてるって可能性もありますんで、ちょっと怖かったんですけど、どうやら大丈夫でしょうかね。はい。大丈夫みたいです。まあ、とりあえず、この、荒ぶってるレベルメーター、これがちょっと気になって気になって仕方がないんですが、どうやらですね、ユーストリームも、ネットラジオの方も音声的には大丈夫そうですので、このまま続けていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。荒ぶるレベルメーターですね。まあ、このまま、以前この状態で放送したらですね、聞いてる方のところにものすごい爆音が、爆音をお届けして、ザーズザザザザーみたいな感じでですね、私の声なんかも音割れしてもう、それこそデスメタルみたいな感じになってたっていうね、そんなことがあったんで、ちょっと怖かったんですが、今日は大丈夫みたいですね。はい、そんなわけでですね、今日もですね、進めていきたいと思いますが、今日はですね、ちょっと一つ残念なお知らせがございます。今日はですね、ギャグではなくガチでございます。メイン MC のもう一人、アリス・セラフィムさんがですね、本日ちょいくら体調不良のためですね、欠席ということになりました。申し訳ございません。今回はギャグではございません。ネタではございません。マジで、体調不良でぶっ倒れてるみたいです。ですので、まあ、アリス・セラフィムさんには、ちょっとお大事に、大事を取ってみ、いただいてですね、今日はお休み、ということになります。ですので、まあ、本日はですね、私一人での、ラジオとなりますが、まあ、最後まで、皆さんも最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。まあ、と言ってもですね、私自身も今日はですね、すこぶる体調がよろしくないというでですね、現在空回り、気合と根性だけでですね、生き残ってる感じではございますが、まあ、ね、ラジオのアドレスがちょっとエラーが出てるみたいです。ちょっとお待ちくださいね。はい、ラジオのアドレス、ラジオの方も大丈夫かな？今、ラジオも、ラジオの方はデータがいってるんと思います。あれなんか詰まってる。詰まってる。大丈夫かな？はい。まあ、そんなわけでですね、進めていきたいと思います。ライブンズナイト第356回放送。今日も一日よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、ライブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主にノトスサーバーで起こった様々な出来事とじゃない、ノトスサーバーじゃない、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、嵐のようにやってきて嵐のように過ぎ去れればいいなっていう感じのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。 まあ、そんなこんなでですね、本日、レイブンズナイト始まりましたが、アリスさんがですね、ちょっと急遽お休みっていうことになりまして、でですね、開始時間、10時ということになったんですが、ちょっと音響トラブル、音声トラブルに見舞われてですね、開始がうまくできませんでした。未だにですね、ミキサーソフトのレベルメーターが荒ぶってます。これ怖いです。いつ、聞いてる方にものすごい爆音をお届けすることになるのか、ドキドキしながら、やっていってますが、まあですね、今のところユーストリーム、ネットラジオともにですね、問題なく、再生できてるみたいですので、このままやっていきたいと思います。ちょっとですね、今日、まあ、いつもの MC、メイン MC のアリスさんがですね、体調不良ということでお休みっていうことになりました。まあ、ごめんなさいっていうことでございます。まあ、なんか、今日、随分と、忙しかったみたいでですね、もうベッドの中で寝っ転がりながらやるかいみたいな感じのですね、そういうことを言ってたりしたんですが、まあ、そうは、いかず、まあ、ベッドの中ででもできないぐらいですね、大変な状態になってるみたいですので、まあ、今日はですね、私一人で最後までお付き合いいただければと思います。まあ、あれですね、最近、もう梅雨も過ぎてですね、もう今日なんかもうものすごく暑かったですね。お仕事中もクーラーをガンガンに回してたんですけど、なんでしたっけ、全然、室内の気温が下がらない。もう省エネなんか無視してですね、もう室内温度は20度に設定してガンガンクーラーを回してたんですが、それにもかかわらず室内温度は全然下がらず、扇風機と併用してですね、なんとかかんとかやってった状態ではあったんですけどね。まあ、あれですね、夏だからといってですね、まああんまりクーラーに頼りすぎると体調を崩しがちになったりはしますし、私もこのラジオを始まる前にですね、ちょっとだけ仮眠を取ってたんですけど、まあ仮眠を取ってるって言ってもですね、クーラーガンガンに効かせたまんま寝てたがためにものすごくだるい、両腕がすごくだるいです。なんか重たい荷物をこう持ち運びしたような感じの微妙な筋肉痛。筋肉痛とは呼べないかな？微妙なこの気だるさ、両腕の気だるさっていうのがですね、抜けない状態で、ラジオをやってる次第でございます。まあ、幸いですね、マウスとキーボードぐらいしか操作しないんで、全然ね、そんな筋肉痛の状態でも、大変だったりすることではないんですけど、まあ、テンションと、テンションには影響しますね。この腕のだるさ。皆さん熱中症対策とかできてますか？塩飴舐めてますか？まあ砂糖と塩どっちがいいのかわかんないですけどね。まあそんなこんなで今日のお題から紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、台風は過ぎ去っちゃいましたね。もうなんか今世紀何十年ぶりの超巨大台風っていうことだったんですけど、まあ超巨大台風だったんですけど、結局期待外れっていう表現はおかしいかな。まあちょっと被害に遭った方もいらっしゃったと思うんで、あんまりなことは言えないんですけど、今日はですね、今日のお題は災害ですね。そういったお題です。災害で行ってみたいと思います。まあ災害といっても大きな災害とかではなく、小さなものから大きなものまで身近な災害、体験談なんかを聞かせていただければと思います。まあよくある災害といえば、まあ災害になるかどうかはわかんないですけど、お仕事なんかでですね、クレームの電話、もうクレームの電話がやってきて、もうこっちはひたすら、平謝りするしかないっていうような状態。まあこれなんか一種の災害なのかもしれませんし、部屋にゴキブリが出て大変なことになったとかですね。あとはその、なんか弁当を買っていることを忘れてですね、買い物袋をベッドにポーン、中身ぐちゃーみたいなね。これなんか自然災害ではないかもしれません。まあ人災かもしれませんが、まあ自分にとってはひどい災害かもしれませんね。まあこんな感じでですね、まあ身近なちょっとしたうわーという出来事、まあゴキブリが現れたとか、あとそのトイレに入ったらでかい蜘蛛がいたとかですね、そんな身近な災害なんかをぜひ教えていただければと思います。災害でございます。 まあ、小さなものから大きなものまで、ぜひご投稿いただければと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイト検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのですね、本日のスレッドに書き込みいただければ、後半の、23時から予定の、お題のコーナーでですね、紹介できると思います。はい、まあそんなわけでですね、レイブンズナイトのお題のコーナーへの投稿ですね、お待ちしております。ぜひぜひ、ご投稿ください。まあ、投稿いただいた内容は後半のお題のコーナーで紹介できます。本当にですね、小さなものから、まあ、これは災害だなって思った、まあ、感じたものをですね、ぜひ投稿いただければと思います。まあ、あれですね、嵐のようにやってきて、嵐のように過ぎ去っていく、まあ、そんな方も、いると思いますんでね、まあ、そんな嵐のような人と遭遇したとかですね、そういったのも災害の一種なのかもしれませんね。まあ、リアルに限らず大航海時代オンライン、まあ、大航海時代オンラインのゲーム内でも嵐だとかですね、ネズミが出たとか火災が起こったとかですね、いろんな災害なんかもございますので、そういったね、こんなことにあったぜ、みたいなエピソードなんかも聞かせていただければと思います。もうね、ほんと昔の昔。私ですね、交易をするとき、特にですね、南蛮交易、まあ、南蛮交易が始まる以前の、故障交易だとかですね、香辛料の交易なんかをするときにはですね、私自身燃えないものをあまり積みたくなかったんです。まあ、大航海時代オンライン、故障とか香辛料、燃えるものっていうのは燃えるんです。実際ですね、何度こうリスボン、もう間もなくリスボンってところでですね、燃えて、こう結構な量が消失したり、一応ダミーも積んでるんですけどね、その、目当てのもの以外のダミー品なんかもすべて、お魚とかですね、燃えるものを積んでるんですが、なぜかピンポイントにこうね、大事なものが燃えてしまうっていうことなんかもよくあります。何だったっけな、何が燃えたっけ、提灯が燃えた記憶があります。うん。まあ最近では副官のスキルとかでですね、その火災を防いだりすることもできますし、ベールなんかを使えば大丈夫だったりするんですけど、ね、大事なものが燃えたりするのもですね、大航海時代オンラインの醍醐味だったりします。醍醐味なのか。損失はでかいですけどね。そういったエピソードなんかも、聞かせていただければと思います。というわけでですね、今日のお題、ぜひぜひご投稿くださいませ。そしてですね、大航海時代オンラインではない、レイブンズナイトはですね、リスボン、港前ですね、リスボンの港前が、放送ブースとなっております。EOS サーバー、リスボン港前が放送ブースとなっておりますので、そちらにですね、来ていただければと思います。まあ、先ほどの、故障の話なんですけど、まあ、防火スキルを使えば OK なんですけどね、私の、あいにく私が所持している副官がですね、防火を覚えている人が一人もいないんですよね、確か。うん。積み荷整理とか覚えている人はいるんですけど、防火を覚えている人がいない。まあ、ベールを使って、航行すれば問題ない話ですし、まあ、燃えないものを積んだけは問題ない話ですし、で、意外に意外、防火スキルを持ってても、飯水なしの状態だと、副官スキル発動しないんですよね。それでちょっと、飯水がない状態で、嵐の中を航行して、積み荷整理ですね。積み荷整理があるから、荷崩れが未然に防げるぜって思ったんですけど、見事荷崩れしたことありました。まあ、今はですね、その船の、何でしたっけ？船の、大破性能が高ければですね、荷崩れなんか大したことないですし、まあ、攻撃用の、これはまあ移動用の船なんで、大破性能は嵐の中を航行できる11程度なんですが、何でしたっけ？確か、移動用の船ですね。移動用の船は大破性能をだいぶ上げてますので、まあ、今の状態だと荷崩れしても大して減らないっていうのが効果があったりします。まあでもガチで稼ぎたいって人は今はもうベール使ってるんでしょうかね。なんとなく、あくまで私の個人的な 個人的な趣味なんで、別にベールを使ってる人を悪く言うわけでもございませんし、まあ大回戦中なんかも、大回戦中なんかはまあ反乱なんかが起こると大変なので、ベールを使ったりはしてるんですけど、まあ普段の航海とかはですね、私は災害なんかも楽しむようにしてます。楽しめるのかどうかは微妙ですけどね。ですので、飯水なし航海をするためにですね、なぜか、まあ、名役の美酒もそうなんですが、名医の飛躍、こんなアイテム今持ってる人いるのか？名医の飛躍、こんなものを持ち歩いてたりします。そう、実はですね、栄養不足になってる最中はですね、災害が起こらないんです。で、わざと栄養不足にしてですね、その栄養不足の状態を長時間維持するために、名医の飛躍を持ってるんです。というのも、料理を使って疲労を回復するとですね、その栄養不足も一緒に回復されちゃうんですよね。ですので、栄養不足を回復せずに、疲労のみを回復する場合は、名医の飛躍が必要になってくるんです。まあ、こんなバカなことするんだったら、さっさとベール使っとけよって話なんですけど、うん、こういう、ね、変なことやるのも、一種の醍醐味なのかも、大航海時代オンラインの、プレイオフスタイルの一つなのかもしれませんのでね、まあ、こんなやり方もありではないでしょうか。はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、あとですね、最近あまり、話題になってないんですが、大航海時代オンラインじゃない、レイブンズナイト IRC チャットルームっていうのを準備しております。IRC チャットに参加するとですね、そちらのチャットルームで特定をキーワード、発動するとですね、ラジオの中に効果音を流せるっていうそんなシステムがございます。まあ、今日はですね、アリスさんがいないんで、まあ、冒頭トークでですね、そういったものを久しぶりに説明しておこうかなと思います。例えば、そのレイブン、IRC チャットでですね、アットルーム殴る。なんかと発言すると、はい、このような感じに音が出ます。まあよくですね、一番利用されるのが、除夜の鐘かもしれませんね。はい、このゴーンって音、これね、いつぞやの正月特番の時に用意した効果音なんです。正月特番、あ、大晦日かな、大晦日特番をやった時に。みんなで除夜の鐘をつこうぜみたいな感じでですね、こういった除夜の鐘交換を用意したんですが、まあレイブンズナイトは煩悩だらけなんで年がら年中除夜の鐘が、流れてますね。はい。ですんで、年がら年中除夜の鐘が流れてますんで、まあこういった交換音ですね、うまく利用していただければ、はい、利用していただければと思います。でですね、私のことを英雄と呼んでいただいている方はいらっしゃいますが、まあ非常にありがたいではございますが、まあ英雄的なことを私は何にもしてないんで、英雄なのかどうか、まあ何をもって英雄なのかはわかんないですけどね、まあそういう評価をしていただけるのは非常にありがたいです。そんなこんなでですね、今日の、一通り紹介を終わったところで DOL ヘッドラインの方に突入していきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニュース、トピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース、話題なんかをつらつらつらっと紹介していくコーナーでございます。大航海時代オンラインは毎週火曜日にですね、アップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただけると、そういった情報を耳から入手することができるっていう、そんな感じの、コーナーでございます。まあ、この DOL ヘッドラインもですね、昔はほんと時間前半の、時間潰しコーナーみたいな感じでですね、 時間つぶしコーナーっていう感じでですね、作ったコーナーだったりはするんですけど、まあ、ね、続いてますね。このヘッドラインもですね、いっぱい更新情報があれば、非常にね、時間つぶしになるんですけど、全く更新情報がなかった場合、何を喋ればいいのか、困ったりはするんですが、まあそんなわけでですね、早速紹介していきたいと思います。まずですね、ワールドニュースから紹介していきたいと思います。まずワールドニュース、クライアントパッチ内容が変更となりました、目指せウィンドウェストキャンペーンに関する初期能が追加されました。で、海の日スペシャルプレゼント in 2014に関する初期能が追加。そしてですね、こちら今回の目玉でございます、Windows 版においてですね、1台のパソコンで最大4つまでのゲームクライアントを同時に起動できるように変更となりました。そう、その今までですね、大航海時代オンライン複数アカウントっていうのはですね、一応その複アカは OK だったんですが、まあ複数台パソコンを用意してくださいねっていうのが今までの規約通りだったんです。そうだから、一応大航海時代オンラインは1台1プレイヤーっていう感じでですね、規約の中では書かれてたんですが、まあ裏技的になんかごにょごにょすればですね、1台のパソコンで複数ウィンドウ開けたりはしてたらしいんですけど、まあ今回からはですね、なんか正式に Windows 版で1台4つまでのクライアントを同時に起動できるように、まあ変更となりました。まあ最近のパソコンはマルチコアを等々でですね、非常に高性能になってきたりしてますので、まあ複アカでプレイされてる方は、まあ、今回のアップデートは朗報なのではないでしょうか。はい。まあ、あれですね。私自身はですね、まあ、この大航海時代オンラインに限らず、まあ、1アカ、1アカ、1キャラプレイ、みたいな感じをですね、結構、好んでやってますので、まあ、こういった、ね、複数アカウントを、入手して、でんでんっていうのは、私にとってはそんなに恩恵はなかったりはするんですけど、まあ、大航海時代オンラインは福岡あるとすーごーく便利でして、私の知り合いなんかもこう、3赤とかでプレイしててですね、そいつはですね、マジでパソコン3台用意してたりしてたんですけど、そんなのを見てたらですね、非常に、羨ましかったりもするんですが、まあ、不便は楽しむっていうのもね、ありかもしれません。まあそんなわけでですね、Windows 版、複数パソコンですね、ゲームクライアントを同時に起動できるように変更となりました。で、公営テクモネットカフェ祭りに関する初期能が終了となり、ネットカフェポイントサービスでですね、いろいろと、高級ハムだとかですね、名薬のビッシュ、名工の修復道具、名工の特殊修理道具なんかが、交換できるようになったそうです。そしてですね、いくつかイベントがあります、海の日スペシャルプレゼント2014、こちらはですね、海の日を記念にプレゼントを用意しました。名声500以上のキャラクターですね、こちらはリスボンやセビリアなど世界の街にいる NPC みなりのいい紳士に話しかけると、一度だけ公開、怪人のお守り自分用3個がもらえます。プレゼントを受け取った後、みなりのいい紳士に話しかけても再度プレゼントは受け取れません。はい、怪人のお守り自分用は取引不可のアイテムです。トレードやバザールなどで他のキャラクターには、移動させられませんのでご注意ください。で、バーチャルパックですね、こちらが販売終了となりました。北方の獅子、販売終了となりました。そしてですね、発見アカデミー大会、こちらが、アストライオスサーバーと US サーバーですね、大会開催のお知らせでございます。今回はですね、150ポイント以下、ラケット杯とジュズアルド杯ですね、こちらが7月26日と27日に行われる予定でございます。でですね、目指せウィンドウェストキャンペーンですね、これが一体何なのか、どんなキャンペーンなのか気になります。開催期間はですね、定期メンテナンス、7月15日からですね、8月5日まで1日1回納涼ロットがプレゼントされまして、艦隊を組んで、いるとですね、船の速度が 10% アップだそうです。以上、
なんかしょぼ、うん、うん、なんかしょぼ。
続きまして、公認ネットカフェサービス月替わり特典がこう、変更となりました。今回の特典はですね、月替わり特典、戦闘勝利時の獲得金額と公営獲得公益金の通獲得公益品数を通常時より 50% アップ。
実家、うん、しょぼ。
正直に言ったら 悪いと思うんですが、うん、しょぼ。いやだってその戦闘勝利時の金額とかですね、獲得公益金なんかこれぶっちゃけ赤字じゃないですか、戦闘なんかね。そのこれを頼りにしてるって方いらっしゃるのかな、うん、はあ、言ってやるなって話ですね。はい、あとですね、メモリアルワールドの開催決定だそうです。10周年記念ですね。で、まあ、海賊団ツールコールの討伐指令が現在開催中でございます。はい、まあそんなこんなでですね、DOL ヘッドラインはここまでなんですが、この前ですね、大回戦が行われました。その大回戦のですね、戦闘結果なんかを紹介しながら、はい、大回戦の結果、まあ、そちらを、紹介していきたいと思います。まずアストライスサーバーですね、こちらはフランス、ポルトガル、オスマントルコ VS、ベネチア、イングランドだったんですが、こちらは回戦、結果は引き分けでございます。街の影響度は一応勝数を見る限り若干フランス側が勝ってるのかな。まあ、それでですね、フランス、ポルトガル、オスマントルコの影響度が 1% から 2% 増えてですね、ベネチアの影響度が 4% ほど下がった感じですね。で、続きましてですね、EOS サーバー、こちらはですね、ポルトガル、フランス VS、イングランド、ベネチア、オスマントルコということですが、こちらはですね、ポルトガル側の勝利となりました。おー、おめでとうございます。勝率なんですが、ポルトガルは 55%、 イングランドが 45% だそうです。そしてオチスロの影響度なんですが、ポルトガルは 0% から一気に 14%、 フランスは 0% から 6%、 そしてですね、イングランドは 51% 持ってた影響度が 30% までダウンとなりました。まあ、といってもそうですね、オスロの旗が変わるってことはなかったですね。はい、まあ、そんなわけでですね、こちら EOS サーバーですね、大回戦なんですが、私も出てました。まあ、3日目だったんですが、そうなんです、オスマン祭り、まあ、いつものごとくですね、オスマン人が多数集まって、敵にも味方にも大迷惑をかけるという、そんなオスマン祭りが行われたんですが、今回なんと久しぶりに、ものすごく久しぶりに20人艦隊揃いました。はい、20人揃っちゃいました。そう、オスマン祭り艦隊はですね、決して、強い艦隊ではないんです。俺らは弱いんです。精鋭艦隊なんかと戦うとボコボコにされることなんかよくある話です。ならどうする、戦いは数だよ兄者、ということでですね、20人艦隊、まあ大航海時代オンラインの大回戦は普段 5人艦隊が、ペアで動いてですね、まあ、10人1組で動いてることが多いんですが、その倍をいく20人1組で動くというね。で、各4人4艦隊の提督同士はスカイプで連絡を取り合ってですね、相手のこう5人5人の艦隊をですね、分断して10対5の状態を2個作ってですね、数の暴力で押し切るという、昔ながらの、まあ昔のその、前世紀のオスマン祭り艦隊のですね、戦術がなんと、この前再現できました。 いやーね、あのもうねオスマン祭り艦隊とは戦いたくないでしょうね、10人でいる時よりもよっぽどスルーされてしまいます。まあそりゃそうでしょうね、そのうまく従順に持ち込めてもその戦闘が終わったら残りもう二艦隊が待ち構えてるわけですからね。まあただ10人で、20人で動くためにですね、そんなに小回りが効かないので戦闘回数がそんなに多くないのと、どうしても先行が稼ぎづらいっていうのがあったりはしますが、まあ今回のオスマン祭り艦隊も、20人一組で動くというね、今までなかなかできてなかったんですけど、随分と久しぶりにそれをやることができました。まあ敵にとってはすっごいうざいでしょうね、ぶっちゃけすごいうざいと思います。しかもその白兵でですね、打砲基本は打砲を狙うというスタイルも変わりませんので、非常に鬱陶しい艦隊だと思います。まあそうなんです、それもそうなんです、そのオスマン祭り艦隊のコンセプトはですね、いかに敵の精鋭艦隊とかを自由にさせないかっていうのがコンセプトでございまして、まあその敵の精鋭艦隊ですね、一人でも打砲をすれば、まあ打砲をして船員を補充している間はですね、他の艦隊が襲われない、そういったものを、そういったコンセプトがあったりしてですね、まあ戦闘回数を非常に稼ぎたい、戦闘を何度もしたいという方にとっては、非常にもうオスマン祭り艦隊は目の敵どころがうざい艦隊どころが無視したいぐらいの勢いだとは思うんですが、まあそんなことはお構いなく、あくまで敵の精鋭艦隊が敵の精鋭艦隊に味方の子羊ちゃんたちが襲われてですね、パクパク食べられるのを防ぐために我々が犠牲になってるんだとかって、綺麗事は言ってますけど、まあね、もう敵にとっても味方にとっても、どんどん何度も戦闘したいっていう方にとっちゃ、うざいかもしれません。まあそんなわけでですね、まあオスマン祭り艦隊ですね、オスマン祭り艦隊が行われたんですが、まあ私もですね、私は基本その白兵メインではなく、まあ、ガレー好きですけど砲撃好きというね、変わった人間ですんで、白兵重視ではなく、まあ、砲撃とラムで立ち回ってたりしたんですけど、まあ、このオスマン祭り艦隊20人艦隊がですね、どんどんと、定番になってくれればすごく、嬉しいと思います。はい、というわけでそんなこんなで、今ゲーム内のチャットを見るとですね、なんか随分と私を英雄と、言ってる方、言われてるみたいでして、まあ、大航海時代オンラインのネットラジオの回数が多いっていうことでですね。まあ、確かに今日で356回目ですかね。いや、自分でも不思議なんですよ。こんなに続いてるのがですね、その毎週水曜日の夜10時からっていう。まあ中の人の都合でお休みしたり、開始時間が遅れたり、あとその、確か9時から始めたこともあったのかな？なんかそんな、時間が前後したり、突然休んだりとかですね。まああったりはしますが、まあこちら、個人の番組なんでね、なかなか、まあただですね、なんかもっと、なんて言ったらいいんでしょう、普通に喋るだけではなく、まあ、もっと別のことにもですね、チャレンジしていけたらなと思ったりしてますし、ニコ生なんかもありなのかな、難しいかな。まあニコ生なんかでの放送をするためにですね、私まあ一応、ニコニコ生放送のプレミアム会、ニコ生じゃない、ニコニコ動画のプレミアム会員だったりするんで、ニコ生することはできるんですけど、一応あと、レイブンズナイトのですね、コミュニティですかね、ニコニコミュニティか、一応存在したりするんです。はい、レイブンズナイトのニコニコミュニティ存在したりします。ネットラジオレイブンズナイトのニコ生用コミュニティがあったりはするんですが、 これ使ったのいつだろう。使ったのいつでしょうね。メンバー40人ほどの方がですね、登録していただいて非常にありがたいんですが、ね、レイブンズナイトのニコニコミュニティ、こちらでもなんかできたらいいかなって思っております。そしてですね、まあ、ちょっと前に、某腹筋王ことジントックさんと再会することもできまして、まあ、その大公開時代オンラインには関係ないですね、ニコ生放送みたいなのができればいいな、みたいなことを、ジントックさんとも話してたんで、そういったのもできればいいかなとかって思ったりしてます。まあそんなわけでですね、本日の DOL ヘッドラインコーナーでございました。突発企画、 HR の今期のアニメ紹介コーナー。はい、突然やってきました、 HR の今期のアニメ紹介コーナーでございます。このコーナーではですね、今期放送されている、HR のおすすめアニメ番組なんかをですね、皆様に紹介していくコーナーだったりするんですが、はい、そこのアニメなんか全く興味ねえよって思うそこのあなた、10時までですね、こちらのラジオ一時停止していただければ、幸いと思います。まあ、HR が独断と偏見で選ぶ今期のおすすめアニメっていうのをですね、紹介していくような突発企画でございます。本当ならアリスさんと一緒に喋りたかったりするんですが、まあ本日のね、そんなコーナーもちょっとだけ、紹介していきたいと思いますが、まあこんなコーナーを突然思いついたのがですね、一個だけ万人におすすめできるというですね、アニメがございまして、これはおすすめだぜっていうのをですね、正直紹介したかったんです。はい、そのアニメはですね、某ウロブチさんが書いたアルドモアゼロではなく、第3期のソードアートオンラインなんかでもなく、可愛い子が出てくる、はかなまた、でもなく、そう、今期、私の、個人的、あくまで中の人の個人的評価なんですが、もうすでにご存知、見られた方いるかもしれませんが、バラカモンっていうのがあるんですよ。バラカモン。お、すでにですね、ゲーム内でもですね、ここはバラカモンを進めておくっていうね、方がいらっしゃる通り、そうなんです。バラカモンっていう、アニメがございまして、まあ、こちらはですね、その、アニメを見たことないって方、まあ、アニメなんかジブリ作品ぐらいしか見ねえよって方にもおすすめできる作品だと思います。はい。そう、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、書道の先生がですね、自分を見直すために、離島で生活するっていうな、離れた島で田舎で生活するっていう、そんな作品だったりはするんですが、何しか非常にですね、魅力的でございます。まあ、作品の内容も、魅力的ですし、まあ、ちっちゃいお子さんが、ちっちゃい子供が、まあ、メイン主要キャラとして出てくるんですが、まあ、そのちっちゃい子供がですね、いわゆるその、最近ありがちなあざとい萌え声のロリキャラとかではなく、なんかリアルの8歳か9歳かの子役の人がですね、その声を当ててたりするような、本当にリアルな感じの、子供が描かれてたりしてですね、まあ、それと、こう、ちょっとね、書道の、あり方に悩んでいる先生と、その子供との会話なんかがすごく面白い。まあ、ほんわかほっこりするような、そんなアニメでございます。 ぜひぜひ、まあ、バラカモンですね。まあ、その、アニメは普段見ないっていう方、まあ、ジブリ作品ぐらいなら、まあ、たまには見るかなっていうような、そんな方にも、おすすめです。一般の方にも非常に、見やすい作品だと思います。これって NHK とかでもやっててもおかしくないような内容かどうかは微妙かもしれませんが。はい。まあ、ぜひぜひ、ひらがなでバラカモンですね。まあ、どうやらなんか方言、九州かの方言ってなんか元気な人みたいな、そんな意味らしいですけどね。まあ、興味のある方は公式サイトとかも見ていただければ、はい、おすすめでございます。いやー、まあ、被った人、すでに被った人いらっしゃるみたいでして、まあ、他に、本日のとりあえず、今期の、一通り、まあ、見た感じのおすすめのアニメをいくつか紹介しておきますが、シリアス路線で絶望を味わいたいロボットオタクの人はですね、アルドモアゼロ。これは、うん。1話2話から絶望感、ま、抜群ですね。とりあえず、可愛い女の子が出てるのを見ておきたいなって、そこのあなた。可愛い女の子が見れれば、それで満足だっていう方はですね、花山田ですね。カタカナで花山田。まあ、こちらはですね、公式サイトのトップページを見るだけで、ある人はお腹がいっぱいになったって言った方もいらっしゃると思います。はい。でですね、今期のギャグ枠、今回のですね、今期のアニメの中で、私の中で第2位です。バラカモンの次に面白いのがです。面白いと、個人的に思っているのがですね、月刊少女野崎くん。月刊少女の野崎くん。これはギャグアニメとして非常にレベル高いです。ギャグアニメとして非常にレベル高い、月刊少女野崎くん。こちらおすすめです。はい。まあ、今回ですね、まあ、今回のおすすめのナンバーワンは、バラカモン。そして、ナンバーツーは、月刊少女野崎くん。まあ、月刊少女野崎くんもですね、今回はこのギャグアニメとして非常にレベルの高い、シュールギャグみたいなんですね。ものがあったりします。まあ、笑いを欲している方はですね、月刊少女野崎くん、非常におすすめですので、ぜひぜひ見てあげてください。まあ、そのね、バラカモンというアニメはですね、まあ、声優さん、まあ、子供さんの演技がすごいのと、まあ、方言なんですが、まあ、それこそその地元の人と間違えるぐらい、まあ、方言が上手だったりですね。まあ、その方言に関しては、小話があるみたいでして、その YouTube なんかで、その、方言が難しかった、方言の、その、難しくなかったとかね、練習してた内容だとか、まあ、それこそその話を聞くとですね、芸能人、まあ、タレントさんは見習ってほしいなぐらいな、8歳か9歳のお子様がめちゃめちゃ努力してですね、方言をこう、身につけてたっていうね、そんな小話が聞けたりしましたんで、非常にですね、おすすめです。はい。とにかくおすすめでございます。まあ、逆に言ったら、あれですね、家族と一緒に見れたりする、まあ、アニメかもしれませんね。はい。まあ、そんなわけで、まあ、今回、HR 特選、今期のアニメ、まあ、ほのぼの系アニメのナンバーワンは、バラカモン。ギャグアニメナンバーワンは、月刊少女の野崎くん。で、シリアス系、まあ、絶望を楽しみたい人は、今のところアルドノアゼロ。可愛い女の子見ときゃいいやって方は、花山田。そして、マンネリ化かもしれませんが、俺つえを楽しみたい人は、あんまないかな。まあ、ほとんどおすすめですしか言ってないってことなんですが、まあ私の中で、 なんて言ったらいいんでしょう、その、あれがないです。口数じゃない。なんて言ったらいいんだろう。言葉の、引き出しが少ないんでね、そこは諦めてください。はい。言葉の引き出し少ないんで諦めてください。まあそこでですね、今回、まあ私個人も、このラジオを聞いてる方からも、これおすすめだぜっていうのがですね、チョイスできればと思うんで、何かおすすめのラジオあれば教えていただければ、じゃあ、おすすめのアニメあれば教えていただきたいんですが、なんか、あれですね、その、結構微妙なやつも、まああったりしてですね、とりあえず1話見て、まあ次はいいかな、みたいなことですね、そういったものも、あったりはしたんですが、まあね、なんだろう、これが、これいいよっていうのがあったら、教えていただければと思うんですが、まあね、本当ならアリスさんを交えて会話したいんですが、アリスさん、あ、そうですね、今、その、チャットルームでございましたが、弱虫ペダルですね。こちらは、見てると熱くなれる感じがする。まあ、少年サンデーで連載されてるものではございますが、まあ、こちらはですね、なんか、結構前、前々期からやってるのかな？前期でしたっけ？まあ、もともとはその、少年サンデーで連載されている、サンデーじゃない、あれだ、チャンピオンだ。チャンピオンで連載されてる漫画だったかな？確か。まあ、その、もともと、自転車に乗って遠出にしてるオタクの男の子が自転車に乗る競技に参加する的な、そんな感じのあれだったりしますが、10月から確か新シーズンが放送されるそうです。あとですね、何でしたっけ、これは今はアニメやってますけど、漫画の方をおすすめしたいのがですね、ベイビーステップっていうマガジンでやられてるこのテニス漫画があるんですよね。まあ、こちらは現在、アニメにも、NHK でアニメにもなってるんですが、このベイビーステップって、テニス漫画。これがすごく面白いです。いわゆる、少年史系にありがちな超人テニスじゃなく、まあ、某テニヌみたいになってるわけではなく、普通にテニスしてるんですよ。そう、なんて言ったらいいんでしょう。普通にテニスしてるんです。でも、面白い。まあ、その主人公自体が、なんか特殊能力、特別に運動神経がむちゃくちゃいいとか、そういう特殊能力があるわけでもなく、まあ、なんか勉強熱心な、テニスプレイヤーだったりします。勉強熱心で努力家、常にこうテニスをしながらノートを取ってるみたいなね、そんなテニスプレイヤーだったりはするんですが、すごくその燃える展開なんかもあってですね、面白かったりするんですが、なんか私の知り合いの女性の方がですね、その漫画をアニメを見た時にですね、主人公があまり好きになれないって言ってました。はい。よくありがちな、漫画アニメにありがちな、イケメン主人公、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、イケメンの、あれですね、イケメンの価値というか、イケメンの、その、ベクトルっていうのが、結構、いろいろあるとは思うんですが、いわゆるその、かっこいい系、まあ、アイドル系のかっこいい系のイケメンキャラでないんですよね。なんか、それで、その髪型が気に入らないって言ってましたね。はい。ベイビーステップの主人公の、髪型が気に入らないから面白いけど見たくないって言ってました。はい。なんだろうっていうね。 あの髪型が気に入らないっていうのがですね、なんて言ったらいいんでしょうかね。まあ、そういう、絵が気に入る、気に入らないっていうのはね、結構その、重要だと思います。はい。まあ、その絵とのギャップがあったがために、人気が出た漫画やアニメなんかもありますし、特にその、一時期、まあ、2012年のアニメ大賞にも輝いた某魔法少女マドカマギカなんかは、絵の、ほんわかしたタッチの絵なのに内容とのギャップがひどいということでですね、非常に話題になったりしたんですけどね。まあそういうのもあったりはしますが、まあ絵が気に入る気に入らないっていうのもやっぱ重要だと思いますね。はい、そんなわけでですね、HR のアニメコーナーでございました。ちょっと中の人のですね、お腹の調子が悪くなってきましたので、ここでちょっと5分ほど休憩、休憩しまーす。なんか適当に BGM なんかも流しといて、そのままちょっとだけ、休憩行ってきます。はい。うん。まだ5分経ってないですけど、お待たせしました。腹痛には勝てなかったよ。ねえ、こういう時にやっぱりアリスさんがいてくれると非常に助かりますね。まあ、こういうピンチを、ピンチをこうね、打破するためになんか曲を用意しとくっていうのも、ありかもしれませんね。はい。休憩用の曲を用意しておかないといけないと思いました。いやーね、こう、ラジオをやってると、まあ、突然お腹が痛くなったり、突然電話がかかってきたり、突然何か起こるってことはあるんですけど、そういった時にですね、アリスさんっていうその相方さん、サブパーソナリティがいることに、ひどく、安心感を覚える、今日この頃でございます。アリスさん来てーっていうことでございます。ね、腹が、まあお腹を下すことっていうのはまあよくあったりはするんですが、 皆さんなんか持病持ってたりしますか？私はイカ水ですんで、ご飯を食べたらすぐにトイレに行きたくなる癖があります。はい。まあおかげで、あまり、まあ最近もあまり肥満には悩まされずにですね、安心して、まあ、折れたりするんですけど、いつまでこの体質が維持できるかっていうのが非常に、気になりますが、はい。まあイカ水は持病になるのかな？病気じゃないですよね。まあ、イカ水、本当にイカ水かどうかは知りませんが、まあ、とにかく、食べたらすぐトイレに行きたくなります。はい。なんかお通じが悪くて苦労するっていうことは、まあ、生まれてこの方、ほぼしたことがないです。まあ、そんなこんなでですね、なんかこういう、イカ水にはこんなものいいよとか、まあ、ヨーグルトを食べるのがお腹にはすごくいいみたいですけど、はい、まあ、イカ水、うん。でも、イカ水って実際はどんな症状なんでしょうね。Google 先生、イカ水とは、胃が正常な位置よりも下まで垂れ下がっている状態のことを言う。症状の重い場合は、へそのあたりや骨盤の位置まで落ち込むこともある。胃そのものの位置が変わるわけではなく、胃の上部は正常な位置にあり、下部が伸びている状態。はぁ、あ、はぁはぁ。ほうほうほうほう。なるほどね。あー、腹が張った感じ。過剰な食欲。まあ、確かね、小学校の時に、イカ水やで、みたいなことをなんか言われたことがあって、まあ、ほんまにイカ水かどうかはわかんないんですけどね。まあ、昔からすごく、痩せの大食いというか、まあ、大食いだったりはしましたからね。まあ、そんなわけでですね、DOL ヘッドラインじゃないアニメコーナーでございました。はい、では後半のお題のコーナーに突入していきたいと思います。お題のコーナーでーす。はい、そんなわけでですね、本日のお題のコーナーに突入していきたいと思います。本日のお題はですね、災害です。自然災害だけではございません。小さなものから大きなものまで、身近な災害、体験談なんかお聞かせください。まあ、この前なんかはですね、もう何十年ぶりという非常に大きな台風がやってきたっていうことなんですが、まあ、本州の方に到着するときには、結構ね、勢力が弱まって、まあ、事なきを得たんですが、まあ、こちらはですね、その沖縄のとかは結構被害があったようですので、まあ、あまり良かったとは言い切れなかったりはするんですけど、まあ、そういったですね、その自然災害もそうなんですが、まあ、身近な災害ですね、まあ、災害っていうほどでもないかもしれませんけど、ちょっとしたこととかですね、そういったものを、書いていただければと思いますが、まあ、仕事のクレーム電話なんかはある意味災害かもしれませんね。まあこちらかかってきたら平山にするしかない、なかったりして、ね、大変だったりするんですけど、ただ、ね、私、 なんかはそのクレーム電話とかはですね、基本その平謝りして、事なきを得ようとするんですが、いわゆる、たまに脅迫めいたことをしてくる人がいるじゃないですか。なんかなんて言ったらいいんでしょう。そんなことをしてるんだったら、ブログで、ここの店悪いって書いてあるぞみたいなことを言い出す人とかいるじゃないですか。そうなると、ついカッチーンと来てしまって、抵抗してしまうんですよね。なんかあとですね、周りにこう天才な人が何人かいたりとかですね、はい、あるみたいですが、まあ、あれですね、災害が来たらもう耐えるか過ぎ去るか待つしかなかったりはするんですが、まあ、電話のクレームの電話なんかも、ちょっとその激凛に触れてしまった場合は、ものすごい言い返して暴れることもあるんでね、まあちょっと大人にならなければいけないのかなって思ったりはしますが、あとはですね、そのよくやらかすのがですね、私その家に帰るとですね、ベッドの上に荷物をポーンって放り投げることがよくあるんです。買ってきたジュースをポーンとかですね、お菓子をポーン、まあ携帯電話ポーンみたいなことをよくやるんですが、まあお弁当を買ってきてるのを忘れててですね、お弁当の入ってる袋をベッドの上にポーン、お弁当の中身ぐしゃー、まあ、人災ではございますが、悲しい災害です。で、ついこの間あった私の中でこう、随分と大きかった災害がですね、カレーを買ったら、ご飯に福神漬けが乗ってたんです。メニューの画像には福神漬けなんか、福神漬けの負の字なんかもついてなかったので、まあ、メニューに載ってたりした場合は、福神漬け乗けてくださいみたいなことを私言うんですけど、メニューの画像には福神漬けが載ってなかったんで、まあ、持ち帰りだったんで、なんか別の、なんかちっちゃいナイロンパックにでも入った福神漬けが別でついてくるのかなって思ったりはしてたんですけど、そんなこともなく、堂々と福神漬けがやーと出てきました。もうあれなんか災害でしたね。はい。もうあの時は、紹介チャットで随分と私が荒んで怒ってたのを、記憶にしている方もいらっしゃると思います。どこのお店かは言いませんが、某夜がつくところですね。某夜がつく牛丼屋さんで持ち帰りでカレーを頼むと、福神漬けが入ってて切れてました。いやー、だって画像になかったんですよ。メニューについてる画像には福神漬けの負の字も。で、紅生姜なんかも某夜がつく、牛丼屋さんはなんかちっちゃい袋に入って別でくれたりするんですよね。だから福神漬けもそんなノリかなと思ったら、見事ご飯に乗っかってまして、本当に、怒りました。はい。そう、カレーに福神漬けはデフォーっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私、福神漬けが嫌いというか、食わず嫌いじゃなくて食べて嫌いなんですよ。あれを美味しいと、私の舌はあれを美味しいと感じないです。なんででしょうね、あれ。まあ、当然、福神漬けが美味しいという方もいらっしゃいますから、まあ単純にもう味覚の違い、と割り切ってはいるんですけどね。まああとはそのらっきょうもですね、私はあれは美味しいと受け付けないです。まあただらっきょうも好きな人は好きなんですよね。これ不思議なことで、まあその食べ物で思い出しましたが、まあ昔小学校の学校の給食で出てきた牡蠣飯なんかは私にとっちゃ大災害でしたね。教室の中にいられなくなりました。そう、なんて言ったらいいんでしょう。私、牡蠣が非常に が手でして、もうあれは好きとか嫌いとか食べれる食べれないとかっていう話じゃなくて、戻してしまうんです。食べると食べるというか口の中に、なんか口の中どころか匂いを、強烈な匂いを嗅いでしまうと、それこそリバースしてしまうぐらいダメなものでして、でまあカキフライとかだったらまあ匂いとかないじゃないですか。でも小学校で出た、まあカキ飯、カキのチャーハンみたいなのがあってですね、でそれの匂いが教室中に給食の時間の後充満してるわけですよ。私はもう教室の中に入れなくなりましたからね。でもそれではもう授業なんか受けれるわけもなく、仕方ないので窓際の人と席を変わってもらい、授業中永遠と窓の外に顔を出して呼吸をしてたという、はい、そんな感じですね、はい、甘い漬物が苦手。ああ、その可能性はありますね。私あの白菜の漬物とかですね、そういったものは非常に好きなんですが、まあそんなこんなでですね、皆さんのその世界、ちょっとしたクレームです。クレームじゃない、ちょっとした災害なんかをですね、募集しておきたいと思います。はい。まず、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆さんもこんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんはっす。前に職場であった防災訓練で、放送で、所属長が避難を呼びかけたら、速やかに玄関前に逃げるようにと言われて、うちの班は私が代表で一番に玄関前に逃げたんです、褒めてもらえるかと思ったら逆で、逃げるのが早すぎる、避難放送よく聞くようにと所属長に怒られました。そんなもんいざとなったらぼやぼや放送なんか聞いてられるかーい、緊急の災害時は早く逃げたもん勝ちちゃうんかと思いました。そうなんですね、放送に頼ってはいけないと思います、はい、放送に頼るとよくありません。冷静に考えて真っ先に逃げるんで、真っ先に逃げるのがベストだと思います。まああれですよね、そのただ慌ててもダメなんですよね。あくまでその冷静に判断して、まあ、特に災害時なんかは、その冷静さを失うことがよくありますんで、だからとにかく、慌てず速やかに、迅速に、なんか言ってること矛盾してるかもしれませんが、冷静にかつ迅速に行動するっていうのがベストなのかもしれませんね。まあ、あれですね、よくその冷静さを欠く災害といえば、泳いでる最中についつい、つい足がつってしまったとかっていう場合にはですね、どうしても、足がつったっていうそのピンチの状況から逆にその暴れてですね、溺れてしまうっていうケースがございますので、まあ常に泳ぐときはですね、自分はこの体勢なら浮いておれる、呼吸しておれるっていうような状態をですね、模索しておいて、まあいざ、そうなったときに、冷静に対処できるようにですね、考えておくのがいいかもしれませんね、はい、だからまあアナウンスの放送も大事かもしれませんが、あくまでそのアナウンスは現状把握のあれであって、まあ、基本自分が思うことを報道した方がいいかもしれませんね。はい、では続きまして鏡さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。災害で思い浮かぶのは防災グッズですね、用意しなきゃと思いません、思うけどしてません。皆さん防災グッズとか用意してますか。はい、まあ、このラジオを聞いてる、今聞いてる方、防災グッズ何を持ってますか。一応私は、あれ、手回しライト持ってます。手でこうぐるぐる回すことによって、ラジオとライトと、 携帯の充電ができるという便利アイテムを所持しています。ただ携帯に関しては今のスマートフォンには対応してないので、ちょっと変えないといけないかもしれませんが、はい、手回しライトですね。これは非常に便利ですね。あとはですね、その意外に役に立つのがですね、電池、充電池なんかをですね、持っていると、非常に便利だと思いますよ。防災グッズね、充電池、まあライト、まあとにかく懐中電灯とかですね、はい、まああとはですね、防災グッズなんか、ゲーム内で持ってるって方はですね、あの消火器なんか持ってるっていう人もいらっしゃいますね。米軍のガスマスクが使うことあるのか？なんか変わったところではエアマット。あ、エアマットなんかは結構その、何でしたっけ、保温性が高いので、こう、寝たりするときには便利らしいですね。その、寒い地べたで出るんだったら、そのエアマットを敷いて、敷くだけでも、その地面の体温が体に地面の温度が体に伝わらないので、あの、随分と変わるらしいです。はい。あとはですね、水だけで発電できる水電池っていうのがですね、保存に最適だそうですが、水電池聞いたことありますね。あ、なるほど。付属のスポイトを使って本体の穴に水を入れるだけで発電する炭酸乾電池、未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え、非常用として最適だそうです。ほうほうほうほうほう。水電池ですね。これはあー、これは便利かもしれませんね。あとはですね、明かりに関しては USB 接続のライトにソーラーで充電できる USB 充電池を、セットで準備してる。ああ、それも便利ですね。USB 充電池のセット。ソーラー充電池はまあ今は必須だそうですね。あれまあ結構便利らしいですけど、ソーラーの力で一体どれぐらい充電できるのかが気になりますよね。あとはその、なんか手回しはめんどくさいですけど、なんか振ったら発電できる、じゃあ振ったら発電充電ができる懐中電灯ってあるじゃないですか。あれなんかも、振るとその点灯する、懐中電灯なんかもですね、いいかもしれませんね、はい、なんかあとは最近だとその歩いてその発電してくれるあのスマホの充電器があるみたいですよ。なんか今ちょっとその検索してたら出てきたんですけど、歩いて電気を作ることができるバッテリーを持ち歩くっていうね。では続きまして、鏡さんからいただきました。ありがとうございます。あ、そうですね。中上さんじゃない、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。災害で思い浮かぶのは、大学時代に下宿していたボロアパートの汲み取り口が、豪雨のため大量の水が入り込み、蓋はどこかへ流れ、汲み取り村の中の中身が拡散したことです。うわぁ、それはひでぇ。翌日市から無料の汲み取り券と
殺虫剤配布が、散布が行われて敷地が薬剤で真っ白になったのをよく覚えています。残念ながら、この下宿は大学卒業の時に取り壊されて今はもうありませんが、いろんなことを経験した思い出の下宿でした。うわー、それはすごいですよね。周りなんかもうすごい異臭騒ぎじゃないですかね。まあ、ちょっとした大災害どころか、その周辺の人にとっちゃ大災害ですね。では、まあ、今のタイミングで、帰ってきた方がいらっしゃったみたいなんですが、まあ、今日、とりあえず、ラジオの前半ではですね、DOL ヘッドラインの取り留めのない話プラス、エチャルの中の人おすすめのアニメの話をしただけですので、特に気にせず、続き聞いていただければと思います。まあ、でもあれですよね、その、組取り層、あれどうなってるんでしょうかね。まあ、その、何でしたっけ。私の田舎ですね、実家なんかは、片方は水洗トイレなんですけど、もう片方は、いわゆるボットン便所だったりしまして、そちらも、その、何でしたっけ。汲み取り車がやってきてですね、その汲み取りをしてるんですけど、その作業の間だけでも結構な匂いがするんで、まあ、それが溢れてきた時なんかは、ほんと大変だったんでしょうね。では続きまして、ファンネルネハン弱長さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんしゃー、どうもこんばんはっす。災害というと海外でよく出会うのが人災という名の災害。イスラエルに行った時はガザを攻撃するためにイスラエル軍がロケットを発射したり、メルカバ戦車が空港前を疾走していたりと、それはもう日本では体験できないことが多々あります。怖え、怖え。フレンチでは毎週何かしらのデモを凱旋門でやっていたりと、日本と比べて政治メッセージを伴うデモが頻繁に起こっています。最近で言えばウクライナではロシア派と欧州派で激しく戦闘していたりと、非日常を山ほど体験できるのも、外国のすごいところだと思います。しゃー、いや、まあ確かにすごいところかもしれませんが、自分の命が危険にさらされるのは私は勘弁こう思いたいですね。はい、例えばその最近そのガソリンがなんか非常に高騰してるみたいでして、いやーね、あれも大変ですよね。そういえばネハンさんは無事帰国できたんでしょうか、帰ってこれたんでしょうか。そもそも帰国せずまた別の国へ行ってるっていう可能性も考えられますよね。はい、まあでもそのまあそういった非日常にいつ日本が巻き込まれるかもわからないですからね。まあこの前も某かの国がなんかミサイルを発射したとかどうとかの話もしてましたし、なんかね、本当何が起こるかわからないんで、まあ日本はどんどんですね、守るための武装を強化してほしい今日この頃でございます。はい、では続きまして、N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは、どうもこんばんはっす。災害というと、日本は他国に比べて自然災害に遭いやすい国だというのがあります。台風や地震に多く遭遇しやすい日本という国で暮らしていますと、災害に対する身構えができるようになると感じました。でも身構えできてるのかどうか謎ですけどね。その、言ったら身構える前に日本は、その災害に関して対策が取れすぎてる部分があったりしますから、私自身2005年に来日して以来、数々の災害を日本で経験してきましたので、その経験が今では いろんなことに対応できるようになったなと感じることが多くなりました。 そうなんですよね。台風が来てはしゃぐような国って多分日本ぐらいなんじゃないですかね。はい。なんかもう本当、何より怖いのは災害よりも人災なのかもしれませんけどね。まあ、地震はすごい、日本にいると、なんかその、いつぞや、こうね、あの、日本人と外国人の地震に対する反応の違いのなんか表みたいなのがあったりしてですね。それがすごく面白かった記憶があるんですけど、うん、まあ、あれですね、その、まあ、日本は、まあ、そういう自然災害に関しては非常に多いんですけど、まあ、犯罪とかそれ系はやっぱ、他の国に比べれば少ないっていうのがあったりしますから、まあどっちがいいのかはわからないですけどね。はい。そういえばですね、その、何でしたっけ、ゆうべいさんが近くでその発砲事件があったっていうような、話をしてたんですが、いつだったっけなぁ。どっかに、どっかにメモった記憶がある。そう。大阪ではあったのかな、なかったのかな。いや、実を言うとですね、その、7月の13日、7月の13日、2時43分ぐらいに、なんか私の、家の周辺でパーンっていう感じの発砲音かどうかわかんないですけど、その爆発音っていうかそれ的な音を聞いたんです。はい。なんかそれで、それっぽい、大阪のニュースがあったら教えていただければと思います。7月の13日真夜中、2時43分ですね。この時にその音が聞こえたんですが、これ何なんでしょうね、はい、発砲事件に巻き込まれたかどうかは分かりませんが、まあ一応そのちょっと耳に残ったんでメモで残してただけなんですけど、まあなんかニュースがございましたら、ちょっとした情報提供できればと思って残してたんですけど、まあただの花火の音だったかもしれませんけどね。では、続いて、読んでいきたいと思います。ベントマンさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんはっす。災害というといろいろあります。人間関与した災害を人災、気象などの人知を超える力が働いたものを天災などと言ったりしますが、生きているうちにこの災害というやつが連続して襲ってくることがあります。移動した途端、顎関節症で口が開かなくなる。大雪で日もさっちもいかなくなる。それも二度。仕事中にこけたら骨が折れる。体が動かないように無理し、よいしょ。読めない。漢字が読めない。これなんて読むんでしょう。叱責か。叱責を食らい左遷される。叱責、うん、こんな感じ使わないな俺。最近災害が続きまくることを災難っていう、そうです。ちなみにこの災難は、僕の今年の半年間のダイジェストでした。はい、この、 左遷にあった、左遷に伴う移動の後はいろいろ良くなったそうです。災害って案外気の流れなのかもしれませんね。なんかあれですね、流れってやっぱありますよね。流れ。そう、私もその流れ的なものを結構気にする人間でして、なんか流れ悪いなと思ったら、良くないことがこうちょこちょこ連続で起こるんです。で、その流れが悪い状態は何かを打破しないといけないので、何かをしないといけないっていうのがあってですね、ちょっとその流れが悪い時にですね、それを改善しようと努力をする、何かをするっていうのは、私もよくあります。気分転換的なことですね。そういったのはやっぱりやらないといけないと思います。流れが悪い、気の巡りが悪いとですね、良くないことは連続して起こるような気がします。はい。だからなんとなくこう、流れが悪いなって感じたら、友達誘って飲みに行ったり、カラオケで歌ってみたり、まあ気分転換っていうのは重要だと思いますよ。まあそれで流れが良くなるかのこともありますし、なんか何でしたっけ？お参りに行くっていうのもいいかもしれませんね。まあ、宗教的な絡みになるくならないとはあるとは思うんですけど、やっぱね、流れが悪い時に何かをしてみるっていうのはね、いいことだと思います。まあ、一日そのお休みをもらったりとかですね、そういったのをやってみてはどうでしょうか。はい、では続きまして、メリーさんからいただきました。ありがとうございます。私、かっこいいカリアック。災害といえば、メリーの住んでいる周辺の、もともと、ことだった、古都だったから、際立った災害はあまりない。さすが古代人だぜ。でもまあ、獣にとっては、大雨、大風でも十分災害なわけで。今から2年ほど前、台風のある日、メリーの職場、鉄工場に、うごめく茶色いものが、なんだと見てみると、ノウサギ。全力で怯えまくっていたが、精魂突き果てるのか、果ててるのか動きが鈍い。そして、なぜか、社長の、手からのみ餌を食う。結局のところ2ヶ月ほど校長の敷地内で陣取り、そのうち野生に帰っていったね。これはそんな納品日に嵐で心がささくれ立っていた校長のおっちゃんどもにもこもこな癒しを与えた獣のお話だそうですね。なんかウサギって癒されますよね。なんかウサギって可愛いですよね。ウサギでググると、ウサギって、何なんだろうね、このウサギって、何系の動物になるのかな？まあ、いいや。なんか猫とか犬とかと違った可愛らしさがありますよね、ウサギって。昔、うちもウサギを飼ってたことあるんです、実家で。犬飼ってたこともありますし、猫飼ってたこともありますし、ウサギを飼ってたこともありますし。ただ、室内で放し飼いできるのは、猫でしょうね。ウサギは、ね、どっちかって言ったら小屋飼いでしたね。で、犬は、まあ、外飼いですかね。はい。はい、では、続いて、ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。そうそう、避難訓練で思い出しました。所属長に、本番と同じように本気で取り組めと言われたので、お客様はいらっしゃいませんかと叫びながら店内を走り回り、 けて、数日後、筋を切ったという第三難に、第三難、災難にあったことを思い出しました。でも大規模な震災って本人次第で鉄板の笑いネタにできるんですよね。災い転じて福となす。笑いで、幸せを拡散したいものです。おかわりでした。なんか、あれですね、その、本気でやって、本気でやれって言われて本気でやってたらこけて、はい。なんかまあ、実際にその本番が起こった際にですね、そういったのを、そういった状態にならないようにですね、気をつけていただければと思います。そういえばその避難訓練といえばですね、私も小学校の頃にこう、避難訓練があったんですけど、何でしたっけ？結構その臨場感を出すためにですね、なんか煙が出るものをこうね、用意して、それでこうね、どこどこから出火してますってなった時に、その部屋から、ものすごいこう煙をもくもくさせるようなね、そういうことをやってたんですよ、こう臨場感を出すために。だから、ああ、すげえ、燃えてる燃えてるとかですね、結構それを見て、こう学生らがはしゃいだりもしてたんですけど、まあ学校で避難訓練を行われる場合、大概被害に遭うのは、理科室か家庭科室と、そのあたりが鉄板でしたね。なんか体育館から出火しましたとかそういう話はよく聞かないです。はい。皆さん、その学生時代、避難訓練を行われる場合、その被害に遭う教室は何教室だったか、覚えてますか？大概そのね、何でしたっけ、もう家庭科室か理科室か、まあ中学校高校とかだったら科学室とかになるのかな。はい、ちなみに先ほど出たウサギの話なんですけど。ウサギってですね、噛まれると、えらいことになることはあります。結構歯は強烈ですので、噛まれないように気をつけてください。なんか可愛らしい口してますけど、すごい強烈ですよ。はい、はい、まあ、災い転じて福となす。これはね、いい話だと思いますよ、本当。昔やった、災い転じて福となす。これはいい言葉です。私もその、あれですね、自転車で田んぼの中に突っ込んでしまったとかね、そんなネタもあったりはしますが、まあ、ね、なんかの話のネタで使えてたりとか、まあ、何でしたっけ、学生時代に女の子に告白して振られまくってたっていうのもね、今となっては面白い、自慢話になりますからね。それは災いなのかどうかはわかんないですけどね。俺に告白された女の子にとっちゃそれは、災難だったかもしれませんが。はい。そういえば、ある前にいた会社の防災訓練で脱出シュートに長蛇の列になってるのを尻目に、シャヤの5階からロープ1本でラベリングして防災関係者に怒られたことがあるってすごいですね、それは。さすが自衛隊と。では続きまして、自転車チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。公式に複数クライアントの立ち上げに対応したと聞き、早速やってみたチェルミムです。こんばんは。これで倉庫アカとのアイテムのやり取りが便利になりました。艦隊を組んで行動も可能なようですが、倉庫アカのキャラを戻しているアイテムは減る可能性があるものばかりなので、実際には難しいかな。それ以前に自分のマシン、 環境では多分大丈夫だと思うがどうかな。 Core i7 の920と GeForce GTX の650余裕だと思います。4窓でも多分大丈夫だと思います。災害というと、防災グッズ。自分は去年職場の通販で自爆、購入したものがあったりはします。水、食料はついていないので別途入手する必要がありますが、それらはアウトドアショップに行けば手軽に入手可能ではありますね。そういえば、ドイツあたりから来た観光客が観光案内所で地震というものを体験したいと来たという例があったらしいな。案内所の人はアミューズメント施設ではなく防災に関する知識を得るための場所と、説明した上で消防の防災センターを教えたそうですが、その後どうなったんだろう。現地にドイツ語を理解できる人がいればよいが。いや、地震というものを体験したいっていうね、やってきてもその地震は年がら年中起こってるわけじゃないですからね。まあでもあれですよね、日本に来て地震を体験したいっていう方結構、いらっしゃるとは思いますけど、体験したいというか体験した外国の方で、日本に来て地震を体験したっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあやっぱりパニックになるんですかね。よく日本に来てる外国の方がちょっとした揺れでも大パニックみたいな感じで涙目になってるっていう話、話とかを記事で見かけたりするんですが、やっぱりそういうものなんですかね。そういえば地震を体験したいなら群馬の浅間山へ来れば日に何回かは体感できるそうですね。なんかあとイギリスでは震度2の地震が起きた時に確か死人が出たようなって、驚きすぎて心臓発作でも起こしたんでしょうかね。まあ某国では震度0で建物が倒壊とかしてますから、同じセリフが、時間差でやってきましたね。もう国では震度0でビルが倒壊したりするし。まあ日本の耐震基準っていうのはすごく強烈ですからね。はい、まあその震度2での、死亡は、やっぱり驚き慌てふためいて、その心臓発作によるあれですね。いやー、まあ確かに地震は心臓に悪いですからね。怖いですよ、ほんと。はい、まあ、そんなわけでですね、書き込みも止まったところで今日のお題はこの辺にしておきたいと思います。私の喉が持たない。はい、というわけでですね、エンディングでございます。エンディング、はい、ちょっと早いですが本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございます。中の人の喉が持ちそうにございませんので、今日はこの辺に終了したいと思います。まあ、書き込みも、切りがよく、終わりましたのでこの辺で終了していきたいと思います。はい、まあ本日も、今日はアリスさんが来れなかったんでですね、私一人でラジオを、させていただきました。楽しんで聞いていただけたでしょうか。 まあ、あれですね、まあ、こんな感じでですね、だらだらと喋るっていうのも、まあ、この、手だとは思いますが、まあ、本日もですね、たくさん投稿をありがとうございました。まあ、ね、今日はそのいろんな話題聞けてですね、まあ、天災じゃない、災害っていうちょっと難しい話題だったんで、まあ、書き込み少ないかなと思ったら、まあ、意外に多かったんでですね、非常に助かりました。この放送はですね、皆さんの書き込みによって成り立ってたりしてますので、これからもですね、ぜひぜひ続けていただければと思います。来週はですね、23日ですね、7月の23日水曜日、7月の23日水曜日となっております。まあ、最近ですね、非常に暑くなっております。熱中症対策忘れずにですね、かといってクーラーガンガンに効かせて、風邪をひいてしまわないように気をつけてですね、お過ごしくださいませ。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。まあ、今日はアリスさんいなかったんですけど、まあ来週は復活してくれることを祈っておきたいと思います。この放送をお送りしましたのは、EOS サーバーの自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR でした。また来週もお聞きください。See you next time.